7月30日金曜日のニュースをソウルからお伝えします。まず今日お伝えする主な項目です。来年の大統領選挙で野党陣営の有力候補とされるユン・ソンニョル前検察総長が保守系最大野党国民の力に入党しました。北韓の朝鮮人民軍の指揮官政治幹部を対象にした講習会が開かれ、金正恩国務委員長は戦闘力強化を指示しました。新型コロナウイルスワクチンについて18歳から49歳までを対象にしたワクチン接種を9月26日から始める計画が発表されました。今日はこうしたニュースを中心にお伝えします。来年の大統領選挙で野党陣営の有力候補とされるユン・ソンニョル前検察総長は30日保守系最大野党国民の力に入党しました。ソウル・ヨイドの国民の力の事務所を訪れ入党手続きを行ったユン氏は、政権交代のためには最大野党に入党して正々堂々と予備選を戦うのが筋だと思った。そうすることで国民の力が国民からより広く支持されると考え入党を決心したと語りました。ユン氏の国民の力への入党は、最近の支持率停滞や自身や妻に対するネガティブキャンペーンに積極的に対応する意思を示したものと受け止められています。ユン氏の入党により、国民の力はユン氏をはじめホン・ジュンピョ議員、ユー・スンミン元議員、ウォニリョン・チェジュ道知事、チェ・ジェイヒョン前監査委員長などによる予備選を経て次期大統領選の公認候補を指名することになります。北韓の朝鮮人民軍の指揮官政治幹部を対象にした講習会が24日から27日まで開かれ、金正恩国務委員長は戦闘力強化を指示しました。北韓の朝鮮中央通信によりますと、金正恩国務委員長は敵対勢力が我が国を先制攻撃できる能力を引き続き体系的に拡大し軍備を増強しているとして部隊の戦闘力強化を指示しました。ただ核戦力に対する直接的な言及は伝えられていません。また金正恩氏は、軍人は人民の生命と財産を命がけで守らなければならないと強調しました。金正恩氏のこうした発言は、北韓内部の食料状況が思わしくない中で軍の備蓄米などを活用することに対する朝鮮労働党の動員命令が十分に履行されていない状況を念頭に置いたものとみられています。軍の中堅指揮官に対する全軍レベルでの講習会は初めてです。一方、国際社会による制裁や新型コロナウイルスによって国境封鎖が取られたことで、去年北韓経済は大きく後退したものとみられています。韓国銀行が30日に発表した北韓の経済成長率推定結果によりますと、去年北韓の実質 GDP 国内総生産は前の年に比べて 4.5% 減ったと推定されています。これは飢饉に見舞われ苦難の行軍と呼ばれた1997年以来最大の減少幅となっています。中央防疫対策本部によりますと、新型コロナウイルスの感染者は30日までに新たに1710人が確認されました。今月に入って首都圏を中心に本格化した流行の第4波は、無症状の感染者が多いことや感染予防対策、社会的距離の確保のレベルを引き上げたにもかかわらず、人の移動は減少していないことなどから全国的に拡大しています。防疫当局は来週まで状況を見守り、追加の感染予防対策を検討するとしています。 一方、新型コロナウイルス予防接種対応推進団は30日、18歳から49歳までの年齢層に対するワクチン接種計画を発表しました。来月から予約を受け付け、26日から接種を始めるということです。アメリカ・モデルナ製の新型コロナウイルスワクチンは、ヨーロッパ工場での生産の遅れで韓国への到着が8月にずれ込むことになり、来週から再び供給される見通しです。新型コロナワクチンの1回目の接種は30日午前0時までに総人口の 36.5% にあたる1872万9000人が受けました。2回目の接種まで済ませた人は総人口の 13.8% となっています。政府は9月までに国民の 70% にあたる3600万人に対して1回目の接種を終え、11月までに2回目の接種を完了して集団免疫を獲得するとの目標を示しています。アフリカ東部ソマリア沖に派遣中に駆逐艦の船内で新型コロナウイルスに感染した海軍チョンヘ部隊の乗組員272人のうち261人が完治したと診断され、早ければ31日にも帰宅が許されます。20日に韓国空軍の輸送機で帰国してから11日目の隔離解除となります。国防部によりますと、完治の判定を受けた261人は追加検査を行わずに隔離解除され、各自の希望に応じて自宅や施設でおよそ1週間休暇を取るということです。残りの11人は咳や喉の痛みなどの症状があり、医療人が31日に退院または退所の是非を決定するということです。
こちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです。ただいまニュースをお送りしています。
韓国駐留アメリカ軍が使っているソウルのヨンサン米軍基地のうち4分の1にあたる50万平方メートルの敷地が来年初めまでに韓国政府に返還される見通しとなりました。韓米の外交当局は29日、韓国駐留アメリカ軍との間の地位協定に関する合同会議を開き、ソウルのヨンサン米軍基地のうち50万平方メートルの敷地について、来年初めまでの韓国政府への返還で合意しました。これはヨンサン基地全体の 25% に相当し、サッカーグラウンドおよそ70個分の規模です。返還後のヨンサン基地には公園が造成される計画です。韓米はまた連合司令部を含め現在ヨンサン基地に残っている施設を来年上半期までにピョンテクのアメリカ軍基地キャンプハンフリーズに移転することでも合意しました。インターネット大手カカオの創業者で取締役会議長を務めるキム・ボムス氏が韓国で最も裕福な人物となりました。ブルームバーグ通信が29日報じたところによりますと、キム・ボムス氏の保有資産は134億ドルで、これまでトップだったイ・ジェヨン・サムスン電子副会長の121億ドルを抜きました。カカオの株価は今年に入ってから 91% 上昇し、キム氏の保有資産は60億ドル増えました。ブルームバーグ通信は、貧しい家庭に育ち、自ら会社を立ち上げ、韓国有数の IT 起業家となったキム氏が、数十年間韓国経済を支配してきた財閥グループのトップを抜いて、韓国トップの富豪の地位に上り詰めたことに注目しています。統計庁が発表した2020年人口住宅総合調査によりますと、韓国の総世帯数のうち6割が1人世帯か2人世帯であることが分かりました。去年11月時点で韓国の総世帯数は2148万で、世帯員数別では1 一人世帯が全体の 31.7% と最多を占め、二人が 28.0%、三人が 20.1%、四人が 15.6%、五人以上が 4.5% などの順でした。このうち一人世帯の割合は2000年の 15.5% に比べると、この20年で2倍に拡大しています。
次は東京オリンピック韓国選手団の活躍をまとめてお伝えします。東京オリンピックアーチェリー女子個人で韓国のアンさんが金メダルを獲得し、今大会3冠王となりました。30日午後、東京夢の島公園アーチェリー場で行われた女子個人決勝で、韓国のアンさんはロシア連邦のエレナ・オシポワと対戦し、シュートオフまで持ち込む接戦となった末、6対5で勝ちました。アンさんは今大会女子団体と混合団体で金メダルを獲得しており、史上初の3冠王となりました。これで韓国アーチェリーは前回の2016年のリオデジャネイロ大会に続く2大会連続の全種目制覇の目標を達成しました。東京オリンピック射撃の女子25メートルピストルで韓国のキム・ミンジョンが金メダルを獲得しました。キム・ミンジョンは30日、東京浅香射撃場で開かれた射撃の女子25メートルピストルファイナルで、ロシア連邦のビタリナ・アツアラキョナとシュートオフまで行く接戦の末、銀メダルを手にしました。東京オリンピックフェンシングエペ男子団体戦で、韓国が銅メダルを獲得しました。韓国がこの種目でメダルを確保したのは今回が初めてです。パク・サンヨン、コン・ヨンジュン、マー・セゴン、ソン・ジェホからなるフェンシングエペ男子韓国代表は30日午後、千葉の幕張メッセで行われた3位決定戦に臨みました。エースのパク・サンヨンの目覚ましい活躍で、韓国は中国を45対41で下し、銅メダルを手にしました。これに先立ち、韓国は日本に38対45で負けて、3位決定戦に進出していました。